それではアバナシャンペン、シャンペンアバナ、そろそろ季節が変わっておりますが、イベント情報をお願いしますって言ったさん。
はい、イベント情報ですが、そうですね、来週の木曜日がもうサンクスギビングで、感謝祭の日で。
そうなんですか。うん、
そうですね、木曜日23日が感謝祭です。でまあ大体の人はその前後休み取るので、イリノイ大学は1週間休みになりますけど、大体の学校は前の日の水曜日と翌日の金曜日が休みで連休みたいなところが多いんじゃないかなと思います。
じゃあ5日ぐらい連休になったりするわけか。
そうですね、週末まで入るので。
その間みんな移動したりする、みんなというか結構家族に会いに行ったりする人もいるわけ
ですね。大体そうですね、サンクスギビングは、うん、家族で集まる人が多いですし、少なくともサンクスギビングかクリスマスのどっちかには家族で集まるっていう人がほとんどだと思うので、
うん、
かなり大移動が見られます。
あ、そうなんだ。じゃあもう準備してる人、チケット買ったりとかそういう人が多いんじゃないかと思いますが、ああもう日本では11月23日って勤労感謝の日、勤労感謝の日、
ね、
うん、でお休みですが、アメリカではサンクスギビング始まりました。でイベントはもう冬な感じですかね、
はい、でイベント情報はそのサンクスギビングの後のイベントになるんですけれども、まあ、サンクスギビングが終わると次はホリデーシーズン、年末のホリデーシーズンということで、11月の25日土曜日、サンクスギビングの後の土曜日に、ダウンタウンシャンペーンではパレードオブライツっていうのがイベントがあります。これは割とダウンタウンで毎年やっているイベントで、最後にダウンタウンにあるクリスマスツリーのに明かりを入れるっていうか、ライトアップが始まるっていう、まあ、その前のパレードとイベントなんですが、11月25日の土曜日で、パレードは夕方6時から7時まで、ダウンタウンシャンペーンで、メインストリートとかニオストリートとか、まあ、お店がいっぱいあるあたりですね、そのあたりをパレードは通ります。でその前に午後2時からいろいろイベントが企画してあって、2時からのイベントはアートシアター、これもダウンタウンアバナにある、独立系の、映画館なんですけど、ここで、クリスマスをテーマにした短編映画の上映会があります。
もうクリスマス雰囲気なんですね。パレードってもうちょっとサンタさんも来たりするんだろうか。ちょっと早いか。
いや、来ると思いますね。パレードの前のイベントでもサンタさんと写真を撮ろうみたいなのもあったと思うので。
忙しいですね、サンタさん、1ヶ月前から。ちょっと準備運動っていう感じでしょうか。でも、ここから季節っていうか、ホリデーシーズンということなんですね。多分忙しいんでしょうね。アメリカの場合も、クリスマスプレゼントを用意したりとか。そういう盛り上げをしていこうというパレードが11月25日土曜日、同日に他にもありますかね、
はい、で、もう一つ同じ日の25日のイベントですが、うん、まあ家族向けのイベントということで、ダウンタウンシャンペーンにオーフィウム・チルドレン・サイエンス・ミュージアムっていうのがあります。子ども科学博物館みたいな、ちっちゃいとこなんですけれども、ここで、スノーグローブっていう、まあ、特別展示というか企画があって、館内で雪を使った遊びが体験できるみたいなことになってるみたいです、まあ、ちょっとしたソリとか雪合戦の玉を投げるところみたいな、感じだと思うんですけれども、
じゃあ人工で雪を作る、
こう雪だと思います
ね、うん、 あ、なんか鎌倉とかあるのかな、エリナイに。あ、で雪降ったら鎌倉作ったりする、見たことないな。
エリナイあの辺は雪が降るときは、うん、あの気温も下がって非常にサラサラした雪が降るので、
うん、
鎌倉にはならない。
そうそうなんだ、あんまり作るのには向いてない雪なのかもしれないですけど、日本にもこんなのがありますよとか、あ、今そんな作らないのかな、でもあったりしたら面白いな、うん、っていう、子供向けのイベントがやっぱり、
はい、
失礼、そうです。このミュージアムの場所はどこですか、
はい、これはニューストリートか、ニューストリートのちょっと北に行ったところにあります、うん、346のノースニューストリート、346のニューストリートで、あのパレードがあるところのちょっと北の方
に
ですね、
でやっていると、
はい、で、このスノーグローブのオープニングナイトが25日の6時から9時、だいたいパレード、うん、に合わせた時間にあります。で、このイベント自体はその後も12月の土曜日、12月2日、9日、16日の土曜日の午後1時から5時に、うん、この博物館が普通に開いてる間にも開催されるみたいです。
うん、なるほど。これで、でも学校はまだまだ続くし、小中高も続くし、クリスマスまではあるわけですね、まだお休みではなくって、でもホリデーシーズンということで雰囲気が盛り上がると、イリノイ大学の学生さんとかサンクスギビングの間は旅行に行って帰ってきたら結構試験勉強の季節ですよね、あのクリスマス前は。
学期が多分サンクスギビングから戻ってきて2週間ぐらいで終わってテスト、うん、
テストということなので、そんな季節が、年末の季節が始まっておりますということで、それでは曲はこれカナさんが、選んでくれた、今日あの後半のトークカナさんのトークとタティさんのトークをお届けしますが、カナさんが昔から好きだった宇多田ヒカル曲で、メリークリスマスミスターローレンス FMI、 これをお届けしたいと思います。トムさん、ミュージックトゥープリーズゴではでは後半のトークですが、後半のトークは先週あの立石さんとかなさん、子供の頃から何を聞いてて、どういうふうに洋楽を聞き始めたのかといったお話をしていただきましたが、今日はその続きです。かなさんが中学生の頃の話とかが入ってきますが、そこでかなさんが選んだ曲とともにトークの後半をお届けしたいんですが、レッチリ、レッチリ、りょうたさんわかりますか、レッチリ、
はいはい、
レッドホットチリペッパーズ、はい、レッチ知ってます、
うん、そうですね、
うん、
これは割と、うん、
まあ、有名なんだ、
有名だし、ある程度同年代というか、
同年代なのということで、あのカナさんとリュウタさんは少しあの重なっているかなという形で、レッチリは中学生の頃ラジオで本当によくかかっていて好きになったバンドですというカナさん、立石さんにとっての U2 のように、先週の話ですね、 U2 のようにバンドって、 U2 のようなバンドって最初に出会った洋楽のなんか衝撃を受けたバンドっていうか馴染みのあるバンドって何かなと考えていても、なかなかその時思いつかなかったのですが、考えてみればこのバンドかなと、レッチリ、でカリフォルニアのふざけた商業ロックのイメージが強い、日本でもとても売れたバンドですが、きちんとしたメロディーがあって文学的でミクチャー的な要素も強いところが私は好きです、ということで、りょうたさんも知ってると ので、多くの人が知っているのかもしれませんが、この曲と一緒にトークの後半をお届けしたいと思います。 Red Hot Chili Peppers Gong Li とトークの後半です。 Tom さん M3 and R1 Please go。